こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、1975年から1978年まで続いた大阪戦争という暴力団の抗争事件についてお話します。これは当時1万人の規模を誇っていた日本一のヤクザ組織と言われていた山口組と、300人ぐらいしかいなかった松田組という暴力団同士が争った抗争事件です。で、12人の方が亡くなって、一般人もですね2人ぐらい怪我をしてます。で、抗争事件ではあるんですけれども、その3年間続いた中でいくつかの事件がありまして、その中で一番有名なのがベラミー事件という事件がありまして、これがですね、当時この1万人の規模を誇る山口組のトップだった3代目組長田岡和夫さんが、京都のベラミというナイトクラブ、キャバレーで対立する組織の鳴海清という暴力団員に銃撃されて重傷を負うという、そういう事件がこの大阪抗争の中では起こりました。で、これによってですね、この巨大組織山口組が総力を挙げてこの300人の松田組を潰しにかかるというようなことが起こりました。で、さらに前代未聞なんですけれども、この抗争の終結宣言を全国のマスコミをですね、神戸の山口組の本部事務所に呼んでですね、記者会見を開いて終結宣言を行うという、そういったことまで起こりました。これがいわゆる大阪戦争といわれる抗争事件です。で、実はですね、これツイッターの方でですね、山口組の山一抗争という、その後に起こる山口組と一和会という組織がバーンと分裂してですね、互いに抗争するという、このリクエストが来てたんですけども、その前に山口組をいろいろ調べたところですね、まずは山口組の大雑把な歴史とこの大阪戦争についてお話した方がいいかなと思って、今回2回に分けてお送りしたいなと思っています。で、山口組ですよ、山口組、今もね、山口組とか神戸山口組とか、任教団体山口組やったかな、3つぐらいの組織に確か分かれてたと思うんですけど、今も続いてます。で、107年ぐらいの歴史があります。で、今回調べて分かったこと、一言で言うと、山口組は超人気エンタメコンテンツであるということが分かりました。知ってるわっていう人も多いと思うんですけど、そもそも山口組は皆さん知ってはりますよね。このリスナーさんだったら皆さん知ってらっしゃると思うんですけども、このなんでこんなに人気なのかというところなんですよね。世の中にはいろんな人気シリーズってありますよね。例えば漫画のワンピース、あれも100何巻続いてて、登場人物もいっぱいおって、それぞれの関係性とか物語、歴史みたいなのが語られて、さらに考察みたいなのもされてますよね。で、他に歴史もんで言うと、日本の戦国時代とか、織田信長が行って豊臣秀吉がおって、明智光秀とかもおって、徳川家康が最終的に徳川幕府を開くみたいな物語ですね。で、海外の方を見ていくと、スターウォーズサーガと言われる物語があって、最近だったらマーベルとか、あれも大きな物語になってますよね。それと、1970年80年90年ぐらいの日本ではもう匹敵、さらには凌駕するぐらいの人気があったのがこの山口組じゃないかなと僕は思いました。というのも、この3代目山口組組長の田岡和夫さんが、芸能界と深いつながりがあって、この田岡さん自身がモデルとなった映画もたくさんあって、その多くをですね、当時のトップスターである高倉健さんとかが演じたりとか、まさに3代目、組長とかいう映画の主人公は高倉健さんであったりとか、そういうふうな物語がいっぱいあるわけで、もちろんそれでね、みんな でこう手に汗握ってそれを見るわけですから、まあ、山口組への人気も高まるのも当然ですし、あともう一個言われているのが当時あった遊館文化というものなんですね。今まあ遊館誌って言ってパッと頭に浮かぶんで言ったら東スポ、遊館富士とか遊館現代とか、まあ、そんなやと思うんですけども、昔はですね関西にも関西だけの遊館誌がいっぱいあったんです。まあ、例えば、新大阪新聞やったかな、あと関西新聞、大阪新聞、大阪日日新聞とかもあったんですね。まあこうサラリーマンとかが帰る電車の中で読んだりとか、まあ、するもんなんですけど、でもちろんですね、まあ、プロレスの話とかも書いてあるし、まあ、エロい話も書いてるんですけども、その中で一番人気のコンテンツがこの山口組だったと。今日どこどことどこどこで杯事が行われた、抗争事件はこういうふうに手打ちが行われたとか、まあ、そういうのを書くのが、まあ、記事としてすごい人気を集めてたと。で、まあ、テレビとかの、まあ、特集なんかももちろんありましたし、まあ、そのマスコミもすごい距離が近かったんで、まあ、それだけやっぱ人気を集めてたんですね。だから今とはちょっと、まあ、今でも人気ですけど、まあ、ちょっと覚醒の感があるというか、まあ、そんなことを感じました。で、まあ、今回はこの大阪戦争というのを話すんですけれども、まあ、そこに至るまでにですね、まずは山口組の歴史をまあざっくりお話していきます。でその後、まあ、この大阪戦争の登場人物をまあ4人ほど紹介します。で、大阪戦争のまあ前半ですね、第一次大阪戦争ぐらいまでまあお話できたらいいかなと思ってます。で、次週というか次回ですね、後半にはまあ第二次大阪戦争、ここがまあベラミ事件が出てくるんですけれども、まあ、このあたりのお話をしていきたいと思います。今回あの前半結構長くなるかもしれませんの で大阪戦争出てくるまで結構ボリュームがあるんでですね、まあ、大阪戦争の話早よせえよという人はちょっとシューッとちょっと早送りしてもらったらいいかなと思います。まあ、10分ぐらいはいろいろ喋ると思うんで、では参ります。まず山口組の歴史ですね。さっきもちょっと言いましたが、初代組長山口春吉は大正4年1915年に山口組を作りました。もともとこの人は淡路島の出身 で神戸の方で、まあ、この、山口組を作ります。で2代目はその息子山口昇です。でこの辺りまではですね、まあ、いわゆる港湾荷役といいますか、この船がついて港に着いて荷物を下ろす時のこの人足さんというか、このよいしょって運ぶ人ですね、こういう人たちを束ねている組織で、面倒を見てくれるのがヤクザ屋さん、まあ、みたいな関係性でした。でここからですね、3代目田岡和夫組長がまあ登場するわけなんですけども、この、まあ、田岡さんって人はもともと2代目のこの山口昇さんの弟さんと同級生だったかなんかで、山口組に入ってで3代目になると。でその時に組員33人ぐらいしかいなかったんです。これで組長になったのが1946年なんで、戦後すぐですね。戦後すぐ33人で結成、まあ、やってた組が、まあ、田岡和夫が亡くなる1981年には1万人ぐらいの巨大組織にまあ膨れ上がっていたと。まあ、この人がまあ本当にこういろんな、まあ、こう支配地域も広げるし、まあ、やることのエリアも広げるみたいな、まあ、そんなことをやってました。まさにこのカリスマですね。で山口組の物語のほとんどがまあこの人の時代やと言っても過言じゃないと思います。まあ、もちろんその後の4代目の竹中、正久かもいますし、5代目が渡辺義則で、6代目が今やってる司忍ですね。まあ、もちろんまあ物語は続いていってるんですけれども、まあ、やっぱり人気はやっぱりこの田岡和夫を率いるこの3代目山口組で、さらにはまあこう動乱の時代であったと言われるこの4代目の時代ですね、ちょうどこの山市構想が起こった時代、まあ、あたりがまあ人気なのかなというふうに感じました。で、まあ、4代目竹中正久か、 はまあこう暗殺されてしまうんですけれども、これはまあ山一構想の中で暗殺されるんですけど、まあ、これはまた後ほどいつかお話しさせていただきます。で、5代目の渡辺義則はですね、まあ、実はこういろんな疑惑を持たれているような人で、まあ、ほとんどの人が亡くなって次の代に譲るんですけど、この人は71歳ぐらいの段階で、まあ、こう体調不良というのを理由に6代目司忍に、まあ、組を譲ってるんですね。で、この裏にはいろんな取引がなされたんじゃないかみたいなことも言われています。で、現在の司忍は、まあ、山口組はその時代にまあ分裂して今に至るみたいな状況ですね。で、3代目の田岡組長が、まあ、組を作ったのが1945年ぐらいで、そこからですね、1950年代の後半ぐらいから山口組はさまざまな抗争事件を起こして、その都度勢力をまあこう巨大化させていきました。まあ、皆さん知ってるかどうか分かんないですけど、まあ、九州の徳島の方で、九州茶は四国の徳島の方で起こった小松島抗争とか、大阪に山口組が進出してくるきっかけとなった明友会事件とかですね、あとまあ九州の方で起こった夜桜銀次事件とか、まあ、そういうさまざまな抗争を起こして、その都度その都度まあその抗争に勝利してですね、まあ、支配エリアをぐんぐんぐんぐんこう山口組は広げていったんです。で、それが逆にですね、まあ、警察にも睨まれるようなこともあって、まあ、警察からの締め付けがぐっと厳しくなったのが、まあ、1970年代前半ぐらいというふうに言われています。で、そんな中で起こったのがこの大阪抗争、1975年の事件であったということなんですね。で、あとですね、ちょっとだけまあ当時のこの山口組の勢いみたいなことを象徴する、まあ、ヤクザとお金について少しお話したいと思ってます。今日本人の平均年収みたいなのって400万とか500万とか、まあ、それぐらいって言われてますよね。当時の山口組の組員の平均年収、1977年の収入です。いくらと思います？1700万円です。ええー、なーって思いますけどね。羨ましいと思いますけどね。で、そもそもね、この当時、サラリーマンの平均年収が240万です。で、日本にはヤクザの、まあ、暴力団の組が10万人ぐらいいてですね、でそれが全部で稼ぐのは1兆円ぐらいと言われてました。つまり1人平均すると1000万円です。すごいですよね。暴力団の平均年収は1000万と言われてたんですね。それはみんな憧れるわと思いますよね。まあ、好きなことやってですね、お金も持ってですね、まあ、女の人たちにもまあモテるみたいなね、ええなと思うんですけど、さらにその中でも山口組は1人頭1700万ぐらい、もちろんこれピンからキリまで合わせてですよね。だから上の方の人なんでむちゃむちゃ稼いでたというふうに言われています。で、まあ、もちろんその合法的なことから非合法的なことまで、まあ、いろんなことをやってたんですね。で、まあ、そんな山口組のこの大阪戦争の登場人物です。まあ、ここまで話したらもう構想の話になりますんで、もう最後ちょっと聞いてください。1、2、3、4人ちょっと紹介します。まあ、1人目は3代目山口組組長の田岡和夫です。まあ、カリスマと言われてた組長ですね。で、まあ、もちろんこの芸能事務所も持ってて、まあ、美空ひばりとかも所属してましたし、で、まあ、映画もいっぱい作ったりしてました。自分で作ったりもしてましたからね。で、その第一の子分と言われてたのが三代目山口組若頭の山本健一です。まあ、山健とか言われてますし、あといつもピストル銃を持ってたんでピス健とか、二丁拳銃の健とかいうふうにも言われてました。この人一言で言うと、まあ、山口組の、まあ、総司令官みたいな人です。もちろん、まあ、喧嘩も強いし、さまざまな抗争事件の、まあ、こうを指揮してるんですね。まあ、有名なところで鶴田浩二事件、これは俳優の鶴田浩二の、まあ、マネージャーさんと山口組が揉めてですね、まあ、鶴田浩二さんを含めてですね、まあ、襲撃をされたんです。まあ、そこの、まあ、メンバーの一人、まあ、筆頭みたいなのがこの山本健一、山健やったというふうに言われています。で、あとはまあさっきも言った 四国の徳島で、まあ、パチンコ絡みの事件で、まあ、抗争になった小松島抗争とか、山口組が、まあ、大阪で、まあ、一気に領土を広げる盟友会事件とか、広島抗争、山陰事件で、通称夜桜銀次事件と言われる博多事件とか、まあ、この辺で指揮します。山口組の、まあ、この組員を指揮してですね、まあ、統率力がすごいんですよね。でとにかくこの親分田岡組長のことを、まあ、こう忠誠を誓ってますんで、親父のためやったら、まあ、自分はもちろん死んでいいと。で、まあ、自分もそう思ってるんやからみんなもそうだろうっていうので、まあ、何か揉め事があるともうそれを引き連れて、まあ、相手を潰しに行くという、まあ、そういう人でした。でこの人はまあ実はもう4代目になるってもう決まってたんですね。まあ、ですが、まあ、この大阪抗争を最後にですね、まあ、持病の肝臓病かなんかがまあ悪化してで、まあ、亡くなってしまうんです。でこの4代目確実と言われてた山県が亡くなったことが後の、まあ、こう4代目の竹中組長をまあ生んだと同時にですね、まあ、そこからまあ分裂したまあ一和会との山一抗争を引き起こしたというふうにも言われています。なのでこの大阪戦争は後の山一抗争の火種がいっぱい生まれた抗争事件でもあったということですね。でもう一人がですね、これまあヤクザ系の話をよく知ってる人やったら、まあ、間違いなく名前を知っているボンのこと姿谷正雄という、3代目山口組の若頭補佐の人です。でこの人はですね、一言で言うと おしゃれさんです。おしゃれヤクザです。あの関東連合の話した時に、関東連合は暴走族でした。で暴走族は特攻服を着てパンチパーマです、まあ、ちょっとなんか昭和の香りがするんですけど、一方チーマーはですね、あの髪の毛サラサラヘアで革ジャンとか着てかっこよかった。でこの山口組の話でいうと、まあ、山口組系はまあこうヤクザなんで、まあこうまあ、スーツとかは着るんですけれども、まあまあヤクザなんですよね。ですがこのボンのこと姿に正雄はグレン隊でなんで、グレン隊の人らっていうのはなんかこうおしゃれなんですね。こうジーンズとかを着たりとかですね、まあ、車もリンカーン外車に乗ってですね、でさらにこう自分のテーマ曲を決めてて、それがセントルイスブルースとはって思うんですけど、で組長とは呼ばせない、ボスと呼べとはって思うんですけど、まあかっこよかったんですね。で写真見てもらったら分かります、男前です。でこの人のモデルになった映画もあります。あれも誰やったかな、菅原文太がやってたのかな、ちょっとここ曖昧ですけど、まあ誰もが知ってる俳優さんがこの人の映画の、まあ、こう主演をやったという人ですね。でこの人は、まあ、何やったかというと、まあ、実はこの山本健一とこの姿谷正雄、ボンの山健とボンのはですね、まあ、山口組の中で激しく勢力を争ってたんですね。この時こうボンのはですね、まあ、ボンのってなんでボンのかっていうと、お坊さんにお前は煩悩の塊だな、ボンのっていうので、まあボンのになったんですけども、このボンのと山健はめちゃくちゃ争ってたんですけど、でボンのはですね、金稼ぐのもうまい。でこう企業をですね、まあ、こう乗っ取ってですね、その企業の持ってる財産を全部売ってしまったりする、倒産整理屋みたいなこともやってたんですね。で年間20億稼いだと言われてます。で子分も1200人ぐらいおったというふうに言われてるんです。で対する山県はですね、この田岡組長には忠誠を誓ってるんですけど、まあ、自分たちは少数制でいいって言ってたんで、あんまりこう勢力も大きくないんですね。でも、まあ、こうヤクザは本来こうだみたいなことをやってたわけです。でもこのボンドさんは、まあ、もうちょっとこうなんていうんですかね、砕けた感じで、まあ、とにかく金稼いで楽しくやったらいいんじゃないみたいな感じで、まあ、ちょっとこう勢力もお互い拮抗してたと。でこの大阪戦争を機に山県がこのボンノをまあぶっ潰してしまうということが起こっています。で最後に一人、山本博史です。この時は3代目の山口組の若頭補佐でした。でこの人は一言で言うと永遠のナンバー2です。若頭補佐になったのも結構早いんです。1957年ぐらいです。でそこから一回辞めてるんですけど、まあ、また戻って、 で、実はこの若頭、山口組の当時の若頭が死んでしまうんですね。急死してしまうんです。でその時に、山口組はもう巨大1万人規模になってたんで、もうこう今までやったら組長がお前やれよって言ったらその人が若頭やったんですけども、それじゃもう若いやつの示しがつかんと、まあ、巨大組織だから、まあ、もう少しこう合議制というか、みんなの意見を取り入れて若頭とか重要ポストを決めていこうやないかっていうふうになって投票が行われたんです。でこの首脳陣というか、まあ、この上層部の投票が行われて、その時に選ばれたのはこの山本博士、まあ、山博って言われてるんですけど、でこの山博が選ばれたんですけれども、その結果を見たその田岡組長が、あがん、若頭は山県やと、山本健一を選んだんです。でこれによってこの山博はまたナンバー2になったと。でさらに次、田岡組長が死んじゃうんですね。でその時には組長代行になるんです。で実はこの時に山県も死んじゃうんです。田岡組長と山県両方が死んだ、上2人がおらんようになったと。で永遠のナンバー2だった自分がついにナンバーワンになるって思った時に、まあ、横から4代目、竹中正久がやってきてですね、俺また2番となってもう我慢できんということで一和会を結成して、4代目山口組と一和会の構想、山一構想が引き起こされたというふうに言われています。ちょっとなんか駆け足で言ってみましたけれども、ここまでが山口組の大きな流れと今回の大阪戦争の登場人物です。ではもうお腹いっぱいですか？今日はこれぐらいにしときます？20分ぐらい行きましたし、じゃあちょっと趣向を変えてここぐらいまでしときましょうか。で次回、大阪構想の、まあ、一部、第一次大阪構想についてお話しさせていただきます。はい、では一旦失礼いたします。